大竹紳士交友録火曜日の担当はフリーライターの武田砂鉄さんです。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
まあ、昨日から各種報じてますけれども、の桜を見る会のですね、まあ、前夜祭をめぐって東京地検特捜部が、まあ、安倍さんの、まあ、前総理のですね、秘書らをまあ任意で事情聴取していたという情報が出てきまして、まあ、あの前夜祭の参加者はですね、全員5000円の会費を支払っていたんだけれども、その会場となるホテルはですね、まあ、大体1万1000円からだろうっていうのが出てきていて、まあ、その5000円では開催することはないだろうってことはもうずっと問われてたんですけれども、まあ、ずっと問題ないというふうに突っぱねてたわけですね。で、この問題ってのはもう年の今年の最初ぐらい、まあ、1月2月ぐらいっていうのはずっとこの話をしていて、まあ、とにかく何かが解決したということではなくて、まあ、やはりこのコロナの問題がですね、出てきたこともあって、まあ、うやむやになっていたんですよね。で、まあ、この件っていうのは、まあ、その時にも僕何回も言ってましたけれども、もう前夜祭の明細書を再発行するっていうことと、あとその会の出席者名簿を示すと、それで安倍さん側からですね、どうだこれでもう黙れっていうふうに言えば、すぐ終わる問題だったんだけども、まあ、それをできずにというか、やらずに、そのままになってきたわけですけれども、で、まあ、その、与党なんかも、そのコロナもあるのに、いつまでその、桜をやってるんだっていう話が出てきたわけですけれども、で、まあ、この前夜祭をめぐってはですね、その政治資金規正法違反、まあ、この政治資金収支報告書への記載なし、不記載とですね、まあ、公職選挙法違反、寄付行為の禁止に当たるんじゃないかということで、まあ、弁護士などがですね、東京地検に告発状を提出していたと。
はい。
で、それで昨日ですね、安倍さんの秘書らに任意で事情を聞いていたってことが分かって、その会場となったホテルにですね、支払われた金額が昨年までの5年間で約2300万。
はい。
それなのに参加者から会費を徴収したのが、まあ、1400万円余りということで、その残りのですね、800から900万円っていうのが、どうも安倍総理側が負担したんじゃないかというふうに言われていてですね、当時その、まあ、ホテル側が記録を持ってないと、領収書もあり何もありませんよということを言ってたんですけども、まあ、それはそんな話なんなわけないだろうということをずっと言われてたわけですよね。で、
ここに来て出てきたと。安倍さんも自分はタッチしてなくて、その会員の人たちがホテルと直接
そうですね
やってて、そこには何の問題もないと、
まあ、ホテルとの契約っていう言い方しましたけど、ホテルとの契約は、個々の参加者との間で交わされていたんで、
事務所は関係ないと
、でなんで政治資金収支報告書にも、記載する必要はないと、必要もないというふうに言ってたんですけども、まあこのホテルと参加者の間で、ここで契約をしてるっていうのは現実的に考えられないですよね。で、
当時安倍さんはそれだけの人数をね、
そうですね、当時安倍さんは、自分はその私と妻は何ら契約について意思表示をしていないと、夕食会の場に足を踏み入れただけだっていう言い方をしてたんですけれども、なかなか無理があるだろうなと、僕もあの出版社にいた頃にパーティーというのかね、その授賞式なんてのを開催したことがあって、自分もこう経理みたいなのをやったことがありますけど、
そうです、
あの時にはもちろん値段ももちろん来場者、あとウーロン茶何杯飲まれたとかね、あの料理はどれぐらい余ったとかですね、そういうことまでチェックするんですよね。まあ、それはもちろん別のホテルでしたけれども、それはでも、あの発注する側とそれを受ける側ってのはそれぐらいやり取りしないと毎年更新なんてのはできないわけですよね。だからあの参加された人と、あのホテル側でやり取りしてますなんていうのは、ちょっと言い訳にしてもちょっと質の悪い言い訳だなっていう感じが当時から
してました。ホテル側の人から聞いた話あるけど、そういうイベントって大体儲かるようにできてるホテルがね、大体これで儲けるんですっていうような話してましたけどね。
で、まあ、あの領収書がまあ出てきたのではないかというふうに言われていて、まあ、それに対して安倍前総理の事務所はまあコメントを差し控えさせていただきますという、なんか最近よく聞く言葉をまたここでも聞いたわけですけれども、で当時ですね、そのまあこの1月2月ぐらいにどういう議論が領収書についてされてたかっていう議論をですね、ちょっと掘り起こしてみると、あの国会の場で、辻元清美議員がですね、ホテル側に、文書で質問して回答を得た時があったんですね、あの明細書を主催者に発行しないケースはないであるとか、宛先を空欄のまま領収書を発行したことはないとか、代金を主催者ではなく参加者一人一人から会費形式で、会費形式で受け取ることはないというような言い方をされた、そういうのがあったんですけれども、そしたらその首相がですね、じゃあこっちもちょっとホテル側に確かめてみますと、でホテル側に確かめてみたら、そのさっき辻元さんが言ってたのは、これ一般論として答えたものであって、個別の案件については秘密の営業の秘密がありますんでっていうほどで、ゴニョゴニョゴニョというふうにしたんですよね。
あ、そうでした
っけ。でもそれって もし立証するのであれば、うん、まあ、野党側はですね、ご自分の答弁を信用してほしいんであれば、うん、首相もホテルから書面をもらえばいいじゃないですか、うん、っていう話をしたわけです。うん、野党側は書面をもらったわけなんで、うん、そしたらその首相がですね、書面じゃなきゃ信用できないっていうことになれば、これから委員会を全部書面でやり取りすることになるじゃないかっていう、うんうん、全然よく意味のわからない、ね、言い訳をしたんですよね。うん、でこういうことがずっと繰り返されてたなってことを本当に思い出すわけですけれども、うん、でこの桜を見る会っていうのは前夜祭の問題だけじゃなくて、まあ、その本番の会にですね、うん、人数をどれぐらい、まあ、規模は適正だったかと、まあ、どんどん人数が増えていったっていう経緯もありましたし、うんはい、その招待の基準ですよね、うん、例の 反社会的勢力を呼んだんじゃないかと、
ジャパンライフとかね、
そこに、うん、投資番号があって、うんまあ、招待状の60番というのはね、うんうん、首相関連じゃないか、首
相の枠だと、う
ん、でそれもまだ明らかになっていないし、その公文書の管理、まあ、招待客名簿の、うん、保存期間は適切かと、うん、政府は1年未満に廃棄していますっていう説明をしたり、うんうんうん、あるいはその会場の運営としてもですね、その首相の、まあ、講演会の人たちは、うんうん、その新宿御苑オープンする前に入れてたんじゃないかっていう問題があって、うんうん、それってそもそもセキュリティ的にどうなんだよっていう話もありましたよね。
名簿を廃棄するって言ったら、前の年とかその前に誰読んだかわからないっていう話ですよね、うん、
すごい作業、大変な作業になりますからね。
それ残しときゃ、はい、この方を読んだんでっていうのがわかるわけですよね、はい、去年は例えばね、うん、それ全部破棄して、うん、言ったらどうやって毎年ものすごい労力使って選んでるってことになるけど、
まあ、そんなはずはもちろんもうないんですけれども、うんうんうん、まあ、その招待客名簿の時にも、うん、その電子データを破棄したと言ったから、その電子データを破棄した時期っていうのが、うん、そのコンピューターの中にはログというので残るから、うん、それを明らかにしてくださいと、うん、そうすればいつ破棄したのか分かりますよねっていう話だったんですけども、それもその国家機密漏洩の危険があるっていう理由で、やらなかったと。この削除のログを、ね、うん、その日時ですよ、うん、日時を公表するだけで国家機密が漏洩に当たるんだったら、
うん、だいたい参加した人はネットに写真と一緒に出ましたって上げてますからね。
そうですし、まあ、たくさんもちろん映像も残ってますし、
うん、参加した人顔、芸能人の顔も全部残ってますからね。
私も残ってました、
ね、残ってますよね。
お前も残ってる、
はい、
過去ログが残ってますもんね、
はい、
未だにこれね、ニュースで報じられるときに一光さんがやたらと出るのはすごく一光さんもかわいそうだなと思いますけど、まあでもその映像とかブログとかいろんなもの残ってる中で、まあ、名簿が残っていないっていうのはなかなか信じえないところがあるわけですけれども、まあ、本当にこの最近の GoTo もそうですし、学術会議の任命拒否問題もそうですし、この桜を見る会もそうなんですけど、なんかちょっとまずい感じになったら、あまりこう議論をせずに黙り込んじゃうってことがずっと繰り返されてますよね。でこれもちろん当時はね、今年の頭なんてのは菅官房長官、まあ、今の総理大臣はまだ官房長官だったわけですけれども、その菅さんは何て言ってたかというと、まあ、この、まあ、反省、運営を大いに反省する旨、総理も申し上げておりますと、これまでの経緯であるとか今回の処分の件も含めて、まあ、今後とも丁寧に説明をしていきたいという言い方をしたんですけれども、はい、まあ丁寧な説明はなくですね、まあ、菅さんが総理大臣になってからは、検証するんじゃなくて、もう今年はやらないと、来年はやらない、これから自分が在任している限りはやる予定はないですよということを言って、それは別にその問題の解決でも何でもないんですけれども、まあ、そういう言い方をして、まあ、なんでこの菅さんもこの桜を見る会の問題というのはずっと一緒に逃げ回ってきた存在なんだということをまた思い返さなくちゃいけないと思うんですけれどもね。
なるほどね、
うん、でもこれは本当に、日本の、まあ、当時の総理大臣がですね、こう長年にわたって、まあ、お金で票を買っていたという可能性のある話なんで、今回の記事が出てからですね、まあ、東京地検はどこまで本気なんだろうかっていうような話も出てきますけれども、まあ、本気も何ももうおかしなことが放置されているわけですから、もうこれは一からでも問い直されなければいけないなというふうには思いますけれどもね、
いやでも ずっとそれを調べてたとかっていうのは、この記事が出るまで知らなかったんですよね。
そうですよね、うん、まあ、そのそういうふうに告発されていたっていうことは出てましたけれども、うんうん、そこから具体的な動きがありませんでしたんで、まあ、こういうふうに出てきて、でとりわけまあ、本当に一部メディアでもだけではなくて、どの新聞も、そして NHK もですね、
そうですね、
具体的な数値を出して、うん、今日さっきニュースで見ましたけれども、うん、公明党の山口さんも、はい、まあ、説明する責任があるのではないかっていうような、うん、少しちょっと踏み込んだ発言もされてたので、うん、なかなかこれまでのように、うん、のらりくらりと他の問題もありますよねっていうようなことで逃れることは難しいんじゃないかなと思いますね。
赤木俊夫さんのファイルの問題もね。
そうですよね、うん、あれは、まあ、
ありますし、
麻生さんが、うん、まあ、あるともないとも言わないで、うん、まあ、ないと言わなかったんで、うん、あるんじゃないかっていうふうに言ったような感じもありましたけれども、うん、まあ、とりわけこのところ安倍さんの活動っていうのが、うん、まあ、盛んになってまして、うん、まあ、体調不良でお辞めになったので、ね、
そうですね、
その後、まあ、新しい薬が効いたということで、うん、先週はIOC のバッハ会長が来て、森喜朗さんがですね、
はい、
安倍マリオと森ヨッシーのように、うん、団結して頑張っていきたいっていうようなことを言って、 IOC から森さんは、うん、安倍さんはオリンピックオーダーというね、うん、勲章をもらったりしてましたし、
なんか首にこう
なんかね、
なんか五輪のマーク、
五輪のマークのやつを掲げてましたけれども、まあ、その他自民党の有志によるですね、ポストコロナの経済対策を考える議員連盟というようなところで、うん、安倍元総理が会長に就任されたりとか、結構この具体的な政治活動動きを始めてらっしゃるので、まあ元気になられたのは非常に喜ばしいことだと思うので、その元気になられた暁にまず何をやってほしいかって言ったら、やっぱりこれまで溜め込んできたですね、まあ未解決というんでしょうか、言葉がまだ足りてないものっていうのは、この桜を見る会だけじゃなくて、まあ森友もそうだしね、今年の頭にはその検察庁法改正の経緯なんていうのもまだ完全に分かってるわけではないし、でコロナ対応っていうのがどうだったのかっていうのも、うん、この安倍政権下で検証しなければいけないですし、はい、まあ、辺野古だとかイージスアショアだとか、まあ、たくさんあるわけですよね。
学術会議もなんか何年も前からっていう話も出てますからね、
うんうん、そうですよね、うんうん、だからそれがもういろいろ積もってるんだっていうことを思い出せなくちゃいけないし、まあ、この桜を見る会っていうのも、まあ、僕らも含めてメディアももうなんとなくこう放置しちゃってたわけですよね、うん、はい、そこの問題もあるかなと思いますね、
それどころじゃないだろう今のコロナでっていうね、なんか意見もあるけど、それはそれ、これはこれですよね。
そうですね、だからこういう政府がやってる姿勢みたいなものに対して国民が信頼できるかどうかっていうのは、これ今のコロナ禍と直結する問題だと思うので、まあ、この問題はきちっとこうけりをつけていただきたいなというふうに思いますけれどもね。
はい、
はい、大竹紳士、こういう録、今日の担当は武田砂鉄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。